ゴミ減量トレンディ、平成26年度のゴミ処理状況。7月末現在、ゴミ処理量13,898トン、前年に比べ 3.3% 減量しました。皆さんの分別による成果、平成25年度集団回収分は含みません。資源価量 4090.21トン、瓶756トン、缶アルミスチール 217.44トン、ペットボトル 132.36トン、白色トレー発泡スチロール 13.85トン、古紙類 1563.53トン、衣類 128.74トン、金属アルミ鉄など 627.03トン、木製家具剪定枝等 482.20トン、小型家電 126.33トン、その他 42.73トンでした。売払収入約2700万円、缶アルミスチール878万3036円、ペットボトル532万5895円、古紙類743万8073円、白色トレー発泡スチロール46万1970円、衣類12万8740円、金属アルミ鉄など357万8998円、木製家具剪定枝等22万5515円、小型家電133万5584円、瓶153,347円でした。売払いで得た収入は清掃センターの運営にかかる費用に使われています。ゴミ処理にかかる税負担の軽減、燃えるゴミ減量のために分別にご協力をお願いします。次に、ペットボトルはどうなるの。1. 清掃センター選別、手作業で異物などを取り除きます。 2. 中間処理、保管運搬しやすいよう一定の形状に圧縮梱包ベールします。 3. 再処理工場、ベールを破砕しフレークやペレットにします。 4. 製造工場、衣類などの繊維製品やボトルなどの成形品に加工されます。キャップは外し、燃えるゴミとして出すか、エコキャップ運動の回収ボックスへお願いします。中は空にして水洗いしてください。汚れが付着しているものは燃えるゴミとして出してください。軽く踏みつぶしてください。ラベルはついたままでも結構です。再処理工場で取り除かれます。白色トレーや発泡スチロールはどうなるの。 1. 選別、手作業で異物などを取り除きます。 2. 中間処理、原容器に投入し破砕、高熱で溶かします。 3. 中間処理、型に入れ冷やし、インゴット、格の棒状にします。 4. 製造工場、高い保温効果や軽量性を生かして建築資材などに加工されます。色付きのものや模様などが印刷されているものはスーパーなどの店頭回収へ、それぞれのルールに従って出してください。お近くにないときは燃えるゴミとして出してください。品質の良い再生品を作るため、水で洗って汚れを落としてください。汚れが簡単に落ちないものは燃えるゴミとして出してください。作業効率を高めるため、テープやビニールなどの異物は取り除いてください。缶はどうなるの。 1. 保管、収集された缶を1箇所に集めます。 2. 中間処理、自選機でアルミとスチールに分別し一定の大きさの塊にします。 3. スクラップ業者、一定の量がたまったらスクラップ処理業者に売り払いします。 4. 製造工場、製鉄所やアルミ再生工場で鉄骨材やアルミ材の塊にして再商品化されます。 スプレー缶カートリッジボンベ等は使い切った上で穴を開けて危険不燃物として出してください。火災の原因になりますので徹底をお願いします。塗料の缶は必ず中を空にして付着物を取り除いてください。平成25年度のゴミ排出量についてお知らせします。生活系ゴミは31,093トン、事業系ゴミは9,789トン、集団回収量のゴミは2,441トン。1人1日あたりのゴミ排出量は1,064グラムとなり、前年よりも減少しています。ゴミの量が減ると焼却に伴って発生する二酸化炭素が減少し、地球温暖化防止につながります。処理費用の軽減や最終処分場の寿命を延ばすことができます。平成25年度は年間約12億円でした。本当に必要なものだけを買う、使えるものは繰り返し使う、不要になったものを別用途で使うなど、毎日の小さな心がけや工夫で環境だけでなく家計にも優しくなります。清掃センターへのゴミ搬入一時停止のお知らせ。一般家庭ごみは平成26年10月27日から平成26年11月14日まで、日用粗大ごみは平成26年9月7日、10月5日、11月2日。事業者による自己搬入もできません。収集したごみは近隣の市町や民間の焼却施設で有料で処理してもらうことになります。処理費用を抑制するためにも、ごみ減量の取り組みにご協力をお願いいたします。以上の問い合わせは 971-8993。 以上で、ごみ減量トレンディを終わります。